Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。今朝はこの辺りかなり激しい雨が降っていましたね。皆さんは通勤通学大丈夫でしたでしょうか。さあ、ここで1972東京さんのシグナルコメントをご紹介したいと思います。小都市の魅力という昨日のトピックですね。1972東京さん。私の勤務する会社は都市部に事務所兼ショールームを構えていますが、テレワークが増えて以降何度も事務所移転の話題が出ています。そうなんですね。ただよほど家賃が下がらない限り、現在と同じような利便性と設備を求めるとコストダウンの効果は限定的であり、踏み出せずにいます。なるほど。今日の記事のケースでは税制優遇なども大きな要因になっているようですが、大企業が移転するというのは相当なチャレンジだったと推察します。コロナになって恐る恐るテレワークを始めてみた結果、事務所に行かなくても仕事ができることに気がつきました。反面、事務所で同僚と顔を合わせちょっとした会話をすることの大切さを最近身に染みて感じています。まあ、コロナによってその両方に気づくことができたとも言えますね。1972東京さん、コメントありがとうございました。それからポチャクマさんは英語でシグナルコメント書かれていますね。通勤時間が長いとやはり時間の無駄だと思うと。在宅勤務というのは、一つは経営者と働く側、労働者、そして男性と女性の間にもギャップがあるように思いますと。経営者と労働者、男性と女性、なるほど。そして最後に、最近では応募者が面接官に対して、私は週何日出勤すればいいですかと質問することも少なくないでしょうと。なるほど、そういう時代になってきているということですね。確か以前のズームミーティングでどなたかがおっしゃっていましたね。
なんて？
将来の結婚相手の条件の中に在宅勤務ができるかどうかということも入ってくるだろうと。1972東京さんもおっしゃっていましたが、確かにコロナが私たちの考えを随分変えてくれましたね。
労働条件も含めて随分変わったわね。
そうですね。そして今日のトピックはですね、
Unionism hits the tech sector.
ユニオン、組合ですね。ユニオニズム、労働組合主義。こちらがテックセクターを直撃というのが今日の記事のタイトル。
Unionism hits the tech sector.
労働組合というと歴史的に見ても、
Historically, labor unions fought for blue-collar workers' rights in the coal, steel, and automobile industries.
そういう印象を受けますよね。労働組合というと、石炭とか鉄鋼、自動車産業で働いている方々、彼らの workers' rights、労働者の権利、そのために労働組合、労組は戦ってきました。しかし今日では、
Today,Apple, Amazon, and Google are forming new age workers unions.
まあ最近では Apple や Amazon、 そして Google が forming、 組織する、結成する新しい時代の労働組合を。
Netflix may unionize shortly, according to a Quartz article.
近い将来 Netflix もユニオンを作るみたいね。
そのようですね。この労働組合のリバイバル、復活は、
This revival of workers unions debunks the idea that young people are against unionism.
今回の労働組合の復活というのは、debunk。最近私はよくこの単語に出会うことが多いんですよね。debunk。ダバンプじゃないですよ。debunk。これはその考え方が間違いであるということを証明する。今の箇所は、若者が労働組合主義に対して against、反対しているという考えを覆すもの。それが今回の労働組合の復活なんですね。
This revival of workers' unions debunks the idea that young people are against unionism.
石炭や自動車産業のワーカーだけではなく、今では
Even digital workers want to join unions to obtain more benefits from employers.
今ではデジタルワーカーでさえ、employer から、雇用主から多くのベネフィットを得るために組合に加入したいと考えています。
Even digital workers want to join unions to obtain more benefits from employers.
まあ実際、デジタルワーカーたちがどのように会社側と戦っているのかというと、例えば、Google の例は、
In 2018, Google employees protested the company's policies on sexual harassment.
2018年、Google の従業員は、
Google employees protested
the... Protest. 抗議をしました。
protested the company's policies on sexual harassment.
Google のポリシー、それもセクハラに対する方針に抗議をしました。こんなこともありました。
In December last year, workers at Apple Store left their workstations to fight for better working conditions.
去年の12月のことですね。Apple Store の従業員が left their workshops。職場、Apple Store を退社してしまいました。それはなぜかというと、
to fight for better working conditions.
Working condition、労働条件。より良い労働条件を求めて戦うために彼らはストアを離れました。それから4月には、
In April, Amazon workers at a New York City warehouse voted to form the Amazon Labor Union, a first at the retail giant.
Amazon の従業員、それもニューヨークの warehouse、倉庫で働く労働者の人たちが、
Amazon workers at a New York City warehouse
労働組合の結成に票を投じたんですね。Vote.
Voted to form the Amazon Labor Union, a first at the retail giant.
小売大手では初めてのことだそうです。
A first at the retail giant.
そしてこのユニオニズムは
Unionism is snowballing.
労働組合は雪だるま Snowball.
そうですね。雪だるま式に大きく広がっているということですね。まあ今のユニオンは
Today's unions include white collar workers, unlike in the past when only blue collar workers fought for better wages and working conditions.
現在の労働組合はホワイトカラーの労働者も含まれている。それは unlike in the past 過去とは違って、過去はブルーカラーのワーカーの人たちが wage 賃金や working conditions 労働条件をめぐって戦っていた。
unlike in the past when only blue collar workers fought for better wages and working conditions
その時代とは異なり、今では組合にはホワイトカラーの労働者も含まれている。まあ今もあったように、彼らは賃金や benefit福利厚生などの改善、そうした毎日の労働の現実の問題、それを解決するために今組合に目が向いているということなんですね。
Workers across the board are turning to unions to solve their everyday working realities including better pay and benefits.
さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いていきたいと思いますが、ギャラップ社というところが最近調査をした結果、アメリカ人の何パーセントが労働組合について承認していると今日の記事は伝えるでしょうか。それからなぜ今労働組合が急成長しているのか、その原因はどんなところにあるんでしょうか。そうしたところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Unionism hits the tech sectorHistorically, labor unions fought for blue-collar workers' rights in the coal, steel, and automobile industries. Today, Apple, Amazon, and Google are forming new-age workers' unions. Netflix may unionize shortly, according to a Quartz article. This revival of workers' unions debunks the idea that young people are against unionism. Even digital workers want to join unions to obtain more benefits from employers.In 2018, Google employees protested the company's policies on sexual harassment. In December last year, workers at Apple Store left their workstations to fight for better working conditions. In April, Amazon workers at a New York City warehouse voted to form the Amazon Labor Union, a first at the retail giant. Unionism is snowballing.Today's unions include white-collar workers, unlike in the past when only blue-collar workers fought for better wages and working conditions. Workers across the board are turning to unions to solve their everyday working realities including better pay and benefits. Unions have public support. A Gallup found that 68% of Americans approved of labor unions, the highest rate since 1965.Let's investigate this surge in unionism. CNBC claimed that the pandemic changed the employer-employee relationship and resulted to a tidal wave of activism. Joe Biden's support for the PRO Act, which made unionization simpler, also contributed. Moreover, the media coverage of successful unionization drove other workers to follow suit. After a rapid loss of subscribers and substantial layoffs, all eyes are on Netflix.A walkout in October requested the ability to establish business culture, but future movements might be much more wide-ranging, enough to drive company policies.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。まずは後半、ギャラップ社のアンケート結果から。アメリカ人の何パーセントが労働組合に賛成しているのか。
A Gallup found that 68% of Americans approved of labor unions.
ギャラップ社は見つけた、まあ、ギャラップ社によると 68% のアメリカ人が approved labor union 労働組合を承認している。
A Gallup found that 68% of Americans approved of labor unions.
この 68% というのは
The highest rate since 1965.
1965年以来最も高いパーセンテージ、数字のようですね。さあ、それではなぜ今労働組合が急増しているんでしょうか。
Let's investigate this surge in unionism.
Let's investigate、まあ、調査をしてみましょうと。
Let's investigate this surge in unionism.
この組合主義の surge、 急増というものについて調べてみましょう。
なんで急増してるんだろうね。
CNBC claimed that the pandemic changed the employer-employee relationship.
CNBC によるとパンデミックが change、 変えてしまった employer-employee relationship、雇用者と非雇用者の関係を変えてしまった。
Changed the employer-employee relationship and resulted to a tidal wave of activism.
その結果として、tidal、潮ですね。潮に乗った。tidal wave ですから、潮流です。この activism、社会的な改革を目指す行動主義。まあそうした活動ですね。まあ今回は労働組合です。パンデミックによる雇用者と非雇用者の関係が変わってしまい、それが労働組合の潮流につながったと CNBC は主張しています。それからこちらの方。
Joe Biden's support for the PRO Act, which made unionization simpler, also contributed.
バイデン大統領も組合結成をより簡単にするために PRO Act と呼ばれる法案を支持しているということも also contributed、 組合の広がりに貢献をしている。そしてさらには
moreover the media coverage of successful unionization drove other workers to follow suit。
media coverage、 メディアに取り上げられたんですね、組合結成の成功例が。
the media coverage of successful unionization、
まあこのメディアで取り上げられたということも大きいようです。これによって drive、 拍車がかかった、他の労働者たちが to follow suit。 この follow suit もよく出てきますね。前に出たカードと同じ柄のカードを出す、つまり後に続くということです。そして前半に少し登場しましたが、 Netflix も今組合を結成するかもしれないと言われていますね。
After a rapid loss of subscribers and substantial layoffs, all eyes are on Netflix.
Rapid loss of subscribers、 急激なサブスクライバーの減少、それからSubstantial layoffs、 大幅なレイオフ、その後に All eyes、 すべての目は Are on Netflix、 Netflix に向けられている、注目が集まっている。
After a rapid loss of subscribers and substantial layoffs, all eyes are on Netflix。
10月に Netflix の従業員は
A walkout in October。
Walkout、 退場する、まあ、これはストライキを行うということです。ウォークアウトを10月に行った Netflix の従業員はリクエストをしました。
A walkout in October requested the ability to establish business culture.
そのリクエストというのはビジネスカルチャーを確立する、エスタブリッシュするというものでした。そしてこの動きはさらに
But future movements might be much more wide-ranging, enough to drive company policies.
そして今後の運動というのはもっと more wide-ranging、広範囲に及び enough to drive company policies、 Netflix の方針を動かすものになるかもしれないということで、今日はアメリカの労働組合が今急拡大しているということ、特にテック企業の間で急拡大しているということを見てきました。記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Unionism hits the tech sector. Historically, labor unions fought for blue-collar workers' rights in the coal, steel, and automobile industries. Today, Apple, Amazon, and Google are forming New Age workers' unions. Netflix may unionize shortly, according to a Quartz article. This revival of workers' unions debunks the idea that young people are against unionism.Even digital workers want to join unions to obtain more benefits from employers. In 2018, Google employees protested the company's policies on sexual harassment. In December last year, workers at Apple Store left their workstations to fight for better working conditions. In April, Amazon workers at a New York City warehouse voted to form the Amazon Labor Union, a first at the retail giant. Unionism is snowballing. Today's unions include white-collar workers, unlike in the past when only blue-collar workers fought for better wages and working conditions. Workers across the board are turning to unions to solve their everyday working realities, including better pay and benefits. Unions have public support. A Gallup found that 68% of Americans approved of labor unions, the highest rate since 1965. Let's investigate this surge in unionism. CNBC claimed that the pandemic changed the employer-employee relationship and resulted to a tidal wave of activism. Joe Biden's support for the PRO Act, which made unionization simpler, also contributed. Moreover, the media coverage of successful unionization drove other workers to follow suit. After a rapid loss of subscribers and substantial layoffs, all eyes are on Netflix. A walkout in October requested the ability to establish business culture, but future movements might be much more wide-ranging, enough to drive company policies.
名前を呼んでみる。まあ英語圏の人たちと話をすると必ず会話の中では名前が呼ばれます。慣れてくるとファーストネームになる。これをファーストネームベーシスなどと呼びますが、我々日本人はどうでしょう。例えば挨拶、おはようございます。まあ大体こんな感じですよね。そこで挨拶にも名前をつけてみる。伊藤さん、おはようございます。とか、会議が始まる前に時間があったら、吉田さん、最近どうです?名前を入れてみる。人を名前で呼ぶと、いろいろなメリットがあります。まずは、顔と名前が一致する。名前を、あの人誰だっけ?ということが少し少なくなる。このことは何度か皆さんにもお伝えしているかもしれませんが、会議などで途中、話をしている人の話を遮るときに、名前を呼んでみる。高橋さん、ちょっといいですかね?と、高橋さんの話を、遮る。もしも名前がそこに入らなかったら、すみません。この一言が会議室に響きますが、そのすいませんの一言が誰に向けられた言葉なのかがわからないんですよね。特に英語ではそうですね。例えばジョンが話している時に、Hey John, can I ask something? そんな感じで途中で会話を遮ることができます。挨拶や会話の中で名前を呼んであげる。皆さんも今日から実験的に試されてみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。
でもさ、ウィズダムスクエアの LINE グループはハンドルネーム、ニックネームだからさ、今でも本名を知らないっていう人が多いよね。サルソウルさん、JT さん、元気?そして最近はさ、チェンチューさんとかケミケミさんとか、ハンドルネームから本人を想像するのは難しいよね。マトさん、今ファーストネームベーシスって言ってたけど、これニックネームベーシスっていうのかな。辞書で引いてみようっと。